7、一般会計予算に対する討論。各討論は、本会議における発言順に掲載しています。8、日本共産党、反対。物価高騰で大きな影響を受けている市民や介護、障害者施設、営業への支援策が一切盛り込まれていないことは大きな問題。住民福祉を増進するという行政の責任を果たすべき。市長は国や県がやるべきというが、国や県を待つのではなく、市民の暮らしの実態をつかみ、独自施策の実施をすべきだった。学校給食費の無償化、18歳までの子ども医療費無料化、高齢者の補聴器購入費助成、国保の子どもの均等割廃止などが棚上げにされている。議会で陳情が可決されている西出張所の代替施設、西側地域に循環バスを運行するための検討がされていない。市の主人公である市民の声に耳を傾け、市民の願いに沿った市政運営に立ち返ることを求める。田んぼや畑がどんどん開発されていることは、ゼロカーボンシティの理念と反する。災害に強い田んぼダムや緑地の保全等、環境に配慮し、食とエネルギーの地産地消を進めるべき。新年度実施されるゼロカーボンシティを目指す取り組み。住宅リフォーム助成1200万円の増額。南畑第二放課後児童クラブ開設。離婚に伴う公正証書作成費補助。重層的支援体制の構築。就学援助世帯に対するタブレット通信費の補助については評価する。9、公明党、賛成。現在の世界情勢や物価高騰などの厳しい状況においても、市長の施政方針にもあるように、子どもの笑顔、活気ある経済を取り戻すため、きめ細やかで迅速な支援に取り組むことは重要と考える。今回の予算では、富士見市の未来の希望を形成することが期待される事業として、出産・子育て応援事業、産後医療機関へ委託実施の助成を追加した母子保健事業、水谷小学校校舎増築事業などが反映されている。福祉分野では、生活を送る中で直面する困難、生きづらさの多様性から現れる課題に対応した、重層的支援体制整備移行事業。町内 DX の推進では、クレジットカード決済、マイナンバーカードを利用した図書館利用、書かない窓口へ向けた、申請書作成システムの導入、地域のスポンジ化を防ぐ財産管理制度申し立て費用等が計上されている。これらは市民生活の安心安全や利便性、高齢化社会への対応、共生社会の実現へと時代に即した必要かつ的確な予算編成で、これまで公明党としても推進した事業であり、高く評価する。今後も、さらなる市民サービスの向上と財政基盤の強化により、将来への活気と賑わいにつながる施策を要望し、賛成とする。10、無会派、日本維新の会。賛成。令和5年度予算の歳入は、 市税等は上昇の見込みで想定されているが、経済の情勢は1年先を予想するのが大変難しい時代。適宜の補正予算を。新たな自主財源の取り組みはないとの答弁だが、実施可能なものについてはぜひ実施を。私も先進事例は提案していく。庁舎整備基金の積み立ても着々と行われているが、当初は想定されなかった物価高が起きているため、新庁舎に必要な費用の積算を再度行い、情報公開を。また、学校給食センターの建て替えなど、複数の構想が浮上しているが、適切なタイミングで基金条例制定を。令和5年度は産業団地整備工事が始まるとのことだが、しっかり市民に情報が提供されることが重要。今回、産業団地内の調節池容量を増やすことはしないと示された。大変残念。各家庭の雨水タンクの設置補助施策を強化。事業所も対象とするなど、地域の治水力を向上させる取り組みを。令和5年度は、瓶沼自然公園がリニューアルオープン。10億円を超す費用を投じたこのプロジェクトが成功するよう、市内外に PR を。ウクライナ侵略による物価高騰は収束の兆しがまだ見えない。必要な補正予算編成を適宜行っていただくことを求め、賛成の討論とする。11、草の根、賛成。市税収入が増加見込みで財務諸表も健全である。令和5年度から子ども基本法が施行される。子どもの意見表明権が反映される体制づくりを望む。不登校児童支援については、出張相談事業の担当部署にこだわらない場所の確保や、オンライン授業の拡充を期待する。学校給食センター事業では、調理業務の民間委託のメリットを生かすとしても、市のビジョンを示すべき。市立自転車駐車場も指定管理者が変わる。サービスの向上を期待するが、従来まで請け負っていたシルバー人材センターに対し雇用の創出を。瓶沼自然公園がリニューアルオープンする。指定管理者と連携し、より良いものを追求し、市の賑わいの起爆剤となるよう積極的な運営を期待する。ガーデンビーチの跡地利用は、本市の特性に見合うよう、ナイター設備や全天候型の施設の検討や、質の高い施設を要望する。様々な市民サービス向上のためには、予算が必要である。自主財源のさらなる確保のため、PFI の導入や他自治体の先進事例を研究し、積極的な行政運営に臨んでほしい。12、21未来クラブ。賛成。令和5年度は、第6次基本構想、第1期基本計画の中間年度であり、市政施行51年目となる新たなスタートとなる年でもある。新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの社会状況の動向も踏まえながら、10年以上先を見据え、市民が自分らしく充実した日々を送ることができる施策を着実に推進していく必要がある。待機児童解消の取り組みなど、子育て・教育環境の整備、従来の枠組みを超えた 福祉の重層的な支援体制の構築、誰もがスポーツに親しめる環境の創出、市内産業の活性化や、瓶沼自然公園のリニューアルオープンによる新たな賑わいの創出、デジタル化の推進による事務の効率化や市民サービスの向上、シティゾーンや水谷柳瀬川ゾーンなどの大規模プロジェクト及び関連する治水対策や道路整備、富士見市ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みなど、多岐にわたる分野のバランスが取れた予算を評価する。今後も市庁舎整備をはじめ、富士見市の将来に大きく影響する案件が予定されており、行財政改革の推進や部局連携など効果的な予算編成に向け、所管課と財政部門との連携をさらに密にすることを望み、賛成とする。13、無会派、立憲、賛成。令和5年度当初予算は、前年度に比べて 3.3% の増とした。歳入面では、納税義務者の増、一人当たりの給与所得の増加を見込み、個人及び法人市民税とも増額をしている。しかし、これまでのコロナの影響は本市においても出ていると感じている。市民各階層の状況を的確に捉え、スピード感を持った補正予算等の対応を望む。歳出面では、子育て支援事業や医療ケアとしての保護者に寄り添った支援、土地利用としての B ゾーンや水谷・柳瀬川ゾーンの整備、瑞穂台・東通り線の整備、スポーツ関連施策としての多目的屋外施設に関する取り組み、にぎわいづくりとしての瓶沼自然公園や、鶴瀬駅東口駅前広場の整備、シティゾーンや市民緑地などの子供から大人まで楽しめる街づくりに向けた取り組みなどを評価する。今後も未来を担う子供たちに対する支援と、働きながら子育てをする世代の支援としての学校給食費無償化を望む。生活が厳しい高齢者の声も多い反面、施策が少ないように感じる。公共交通では、市民の足の確保が課題である。これからも、人に優しい富士見市を目指し、評価と指摘をして賛成とする。